ラジオミックス京都今日ごよみ。この時間は京都市北区上京区の FM870 ラジオミックス京都から京都の人も楽しめる今知っておきたい京都の旅や魅力的なスポットをご紹介する番組です。この番組はラジオミックス京都、京都三条ラジオカフェ、FM 舞鶴以上のコミュニティラジオアライアンス京都の3局ネットワークで放送しています。週末には各放送局でリピート放送もしています。ラジオミックス京都今日ごよみ、お相手はあなたにハッピーボイスをお届けします、サガネッチこと嵯峨根幸子です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。3月に入りました、おひな祭りだったりとか桃の節句ですよね、とかあと梅はもう終わっちゃったかな、お花も咲いてちょっと花粉もね飛び始めてというかもう飛んでいて、花粉症には苦しむ季節ですけれども、でもお花の素敵なね、いいシーズンですよね、そんなとっても心浮き立つようなそんな季節にお出かけしたい京都の場所、スポットをご紹介したいと思います。この番組ではあなたからのメッセージやリクエストもお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号075-432-5806、075-432-5806番です。 X でポストしていただくときにはハッシュタグお願いいたします。ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870 をつけてぜひポストしてくださいね。お待ちしております。それでは参りましょう。ラジオミックス京都今日ごよみスタートです。ラジオミックス京都今日ごよみ、嵯峨根っちこと嵯峨根幸子がお送りしております。さあ今日も旅のプロにお越しいただいています。京都の旅、ナビゲートしていただくのはこちらの方です。どうぞ。
はい、京都旅屋の吉村です。よろしくお願いいたします。
吉村さん今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、もう3月に入りまして、はい、もうねようやく春が来てくれるかな
そうですね、まあ、2月がね前半かなり暖かかったんですけど、
そうですよね、
ちょっとまあ2月末ぐらいから寒い日が続いてましたけれども、
本当ですね、
3月は1ヶ月予報だと平年並みぐらいな予想が、うん、まあ、2月下旬の段階で出てるんですけどね。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、だいたいこの時期三寒四温って、ね、言いますけど、はい、寒い日と暖かい日が交互に来たり、うん、まあ、天気もこう晴れたり雨が降ったりが周期的に来るっていうような、はい、まあ、そういう流れになりますので、まあ、寒い暖かいを繰り返しながらだんだん暖かくなっていくっていう感じですね。
なんかね、ついねちょっと暖かい日があるともう春なんじゃないかと思って期待しちゃうんですけど、そうやって繰り返しながらなんですね。
そうですね、寒の戻りもありつつでも日差しがだいぶ暖かいので、うん、日向だと本当に春らしさも感じてくると思いますね。
あのお日様って正直ですよねちゃんと変わっていってくれますもんね。
そうですね、
はいじゃあそんな春の陽気にお出かけにいいところをぜひ教えていただけますか。
はい、はい、そうですね、まずあの今年は梅が非常に早かったので、
そう、はい、
3月前半ぐらいに例年見ごろの梅がもう2月中に見ごろみたいなことになっちゃってますので、はい、まあ、ちょっとお花が間が空きそうな感じがするんですけど、まあ、例えば椿のお花とかね結構見ごろが長かったりしますんで、
そう、
はい、まあ、城南宮さんしだれ梅はもう3月散っちゃってるんですが、椿ですね、
椿
は長く楽しめるので、
いつもだとねしだれ梅と椿と両方楽しめるので有名ですけど、はいはい、じゃあ梅が終わっても椿がまだ
そうですねありますので、まあ、そういう椿もねいわっと咲くととっても綺麗なの で、
そうですよね、
椿の名所を巡っていただいたりとか、
はい、
あとはまあ行事ですと、うん、3月15日が涅槃会という行事がありまして、
涅槃会、
はい、お釈迦様が、まあ、入滅お亡くなりになったとされる日がですね、
はい、
旧暦の2月15日で月遅れの3月15日頃にですね、
ちょうどその頃になるんですね、
はい、お釈迦様が亡くなられた時の絵ですね、涅槃図というですねこの絵を 公開してくださるお寺さんがありまして、まあ、中にはとっても大きな涅槃図が出てきたりするところもあるんですね。
はい、
はい、
大きいっていうのはどれぐらいなんですかね。
そうですね、まあ、高さが、うん、まあ、10メーター以上という非常に大きな、
はい、思った以上に大きかった
そうですね、見上げるぐらい大きな絵が描けられたりするところもありますんで、当然そこお堂も大きかったりするんですけど。
そうですよね、
はい、まあ、有名なのが東福寺さんですね、はいはい、東福寺さんですと、あの3月14、15、16と、あの修復が、去年ですね終わった涅槃図が公開されまして。
そうなんですね、
はい、ここは高さが12メーターあるというですね、大きな涅槃図ですね。
12メートル、
はい、
もう、え、なんか 3階とか分ぐらいになるのかな。
そうですね、それぐらいですかね、3階分ぐらいの、まあ、大きなこう空間のあるお堂の中にかけられるんですけれども、
はい、
室町時代のかなり古い涅槃図なんですね。
へ
え、絵としても非常にこう価値がありますし、
はい、
面白いのがあの猫が入ってるっていう猫入り涅槃図って呼ばれてまして。
あら、猫、はい、お好きな方も多いですけどね
そうですね、涅槃図の中に十二支の動物がそれぞれ描かれてることが多いんですが、
はい、
ネズミが、まあ、いるわけですけど。
そうですよね、
はい、
ま
あ、ネズミを猫は取っちゃうのであ
、
まあ、猫は描かないというのが多かったりしますし。
あ、そうなんですね、はい、ネズミに配慮しているんですね
そうですね、まあ、一説にはそのお釈迦様のお母さんが天から投げた薬が木に引っかかった時に、はい、ネズミが取りに行こうとしたのを猫が邪魔したから描かないんだとか言われたりもするんですけど、まあ、いずれにしても猫が入っている珍しい涅槃図で、
はい、
で、まあ、この明兆さんという方、あ、明兆さんという方が絵を描いてるんですけど、
はいはい、
絵を描くお坊さんだった人なんですけど、まあ、この方が絵の具の顔料がなくなった時に猫が加えて持ってきてくれたっていう話。
あら、お利口さんの猫だ、
はい、あったりしますね。
へ
ー、でたまに猫描かれてる涅槃図他のお寺さんでもあったりするんですけど、
はい、
まあ、そこの例えば他のお寺さんの涅槃図だと猫がこう実はお釈迦様の方向いてなくてネズミの方に睨んでるみたいな絵があったりする場合もあるんです
よ。へー、面白い、は
い、ただ東福寺さんの涅槃図はちゃんと猫も悲しんでるような雰囲気で描かれてますね。
ちゃんとお釈迦様の死を悲しむ猫なんですね、
はいはい、まあ、動物たちも、ね、悲しんでる姿っていうのがなかなかユニークで。
そうですね、動物たちが悲しんでるっていうのは面白いですね、
は
い、
そうですね、はい、で他にも同じ時期ですと、まあ、千入寺さんですね、
はい、
同じく東福寺の駅からも行けるところなんですが、
ええ、
こちらが今年はちょっと長めに公開がありまして、3月11日から16日まで、
はい、
同じく大きな涅槃図が掲げられるんですけど、これもあの日本で一番大きいって言われてまして、
千入寺さんの、
はい、千入寺さん高さが16メーター。
あ、またもっと大きくなった。
はい、もっと大きいんですね。
へ
え。ただしも大きすぎて大きなお堂の中でもこうちゃんと上から下まで描けることが難しくてですね。でどうしてるかというと途中で折り曲げて、
は
い、この字型にこう折り曲げて展示しておられるんですね。
へえ。あ、じゃあ天井壁床みたいな感じですか。
あ、そんな感じですね。
はい。
はい、これがこう意外な効果といいますか、もうそれを狙って作ったんじゃないかっていうふうに言われるんですけど、
は
あ、あの旧暦2月15日にお釈迦様お亡くなりになってますので、
はい、
いわゆる十五夜の満月が上の方にお月さん描かれてるんですね、
はあ、はい、
でこれがちょうどこう折り曲げた時にお月様が我々見る人の上の方に見えて、
うん、お空にあるように見える、
はい、上に見えて、で、まあ、真ん中はちょうどお釈迦様が横たわってお亡くなりになっているところなので、
はいはい、
お釈迦様が正面に来て、
ええ、
で下の部分は、まあ、その動物だけじゃなくて、うん、まあ、お弟子さんとか、まあ、いろんな神様仏様も嘆き悲しんでるって場面があるんですけど、はい、ま
あ、
それがこう床のあたりに来ますんで、こう我々もその中の一部、絵の一部にこう入っていけるような、まあ、そういう雰囲気で見ていただけるっていう大きな涅槃図なんです。
そうなんですね、はい、じゃあこう絵を見るだけじゃなくて、ちょっと絵に入り込むような体験ができるような、
そんなイメージなんですね、
は
い、ご覧いただけますので、はい、まあ、大きすぎるっていうのはそういう理由があるんじゃないかと、あえてこう折り曲げて見せる。
そうですよね、昔だからまたすごい大変だったでしょうしね、その16メートルの絵っていうのは、ね、
こう今でも滑車でこう吊り上げてるみたいな形になってますけど。
そうですよね、
はい、
あ、これはちょっと見てみたいですね、
はい、見事な絵ですね、
はい、
ね、だからこの東福寺さんと千入寺さんと両方見に行ける日も14、15、16とありますので、はい、
ちょっとそのあたりが狙い目かなというところですね、
はい、
せっかく近いですしね。
そうですね、
はい、うん
うん、はい、で他にもですね、あの行事でいきますと、今年は3月の末の31日が日曜日なんですが、
はい、
この日に 山品の随心院さんで羽津踊りという行事が、
羽津踊り、
はい、あの羽津色の梅っていうのがあるんですけど、柔らかいピンク色の梅が遅咲きであるんですが、
はあ、
ちょっと梅はね今年だいぶ早いので、
そっか、
ちょっと31日まで残ってるかって言うと難しいかなという気はするんで、
はい、
梅を見たい方はもっと早めに行っていただきたいんですけど、
ま
あ、踊りがですね、はい、子供たちが踊る可愛らしい踊りが、奉納されまして、これが31日ですね、日曜日に炎があります。
羽津っていうのはその梅の名前が羽津梅、
そうですね、
だから、
まあ、薄紅色のことを羽津色って呼ぶそうなんですが、
そうなんですね、
はい、非常にこうピンク色の柔らかい色彩の梅が咲いて、その梅が咲く頃に踊りを奉納するということですね。
なんか羽津だから跳ねないのかなとか、
あ、そうですよね、なんか大森のねぶたの羽とみたいな言葉の響きですけど、はい、踊り自体は僕は割とこうゆったりというか、
あ
の歌詞もついていて、あそこ小野の小町ゆかりのお寺さんになるんですけど、
そうですね随心院、そうですね、
はい、まあ、小町が住んでた場所に後にお寺ができていったという、まあ、そんな話なんですが、小町のもとには深草の少将というですね、
はい、
まあ、この方想像上の人なんですが、山を一つ越えた京都の深草に住んでいたと言われている人なんですけど、まあ、小町に恋をして、毎夜毎夜通ってきたと言われているんですね。
毎夜毎夜は大変ですよね。
そうですね、
深草から
だいたい6キロぐらいですかね。はい、まあ、ただその恋っていうのは結局かなわなかったと言われてまして、
桃
代通い、100の夜と書いて桃代通いっていうんですけど、
まあ、
100番通えば小町に思いが通じるって言われて頑張ってたそうなんですが、
はい、
なんと99日目の夜に雪に埋もれて亡くなっちゃうというストーリーになってるんですけど、
そんなストーリーだったんですね、
はい、でただ面白いのがこの羽津踊りに歌詞がついてるんですが、
はい、
その歌詞の中にも深草の少将がこうやってくるっていうあの歌詞があるんですけど、さすがに子供が踊るこう、ね、歌詞で死んじゃうっていうのは、
ね、そうですよね、
あんま良くないので、
ね、
面白いのが99日目に代役を立てたって話になっちゃってるんです。優しい小町が一日早いけど、家の中を入りなさいと言って戸を開けたら別人だったっていうですね、
はい、
そういうストーリーが入ってますんで、
ちょっと落語みたいなストーリーになっちゃってます、
はい、まあ、子供さんがこうやあのゆったりとした振り付けで、踊っていきますので、
はい、ちょっとそれも見てみたいですね、はい、私まだ見たことがなかったです。
そうですか、まあ、結構人が、ね、来られますんで、まあ、4回ぐらい1日の中であの時間区切って奉納がありますので、
そうなんですね、
1回目は、ね、早朝から待ってる方もいらっしゃるんで、あの2回目3回目とかその入れ替わるタイミング、
はいはい、
人がバーッとこう入れ替わるタイミングで場所をパッと取ると比較的見やすいんじゃないかなと思いますね。
あ、これはいいこと教えていただいた。じゃあちょっとそのか、ね、こう変わり目のところを狙って。
そうですね、はい、まあ、かなり人気な行事ではあるんですけど、
そうなんですね、羽津踊り、
はい
はい
はい、非常に華やかですね。で、まあ、3月も下旬になると桜が咲いてくるという時期にもなりますので、
そうですね、桜楽しみです。
はい、で今年はですね暖冬の影響があるので、あの桜も早いですよねっていろんな方に言われるんですけど、まあ、実は暖冬だと基本的には桜遅くなるっていう傾向が強く出るんですね。
面白い、
はい、
へ
え、なので今年かなり暖冬なんですけど、まあ、普通に考えれば遅くなるはずなんですが、
はい、
実はその遅くなる要素を打ち消すぐらいあったかいっていう日が結構あったんでまあ結果的に平年より早く咲きます。ちょっと
なんか難しそうですね、はい、その辺の微妙なこう、ね、ラインがあるんですね、
はい、まあ、平年が3月26日にソメイヨシノ開花するっていうのが平年並みなんですけど、
はい、
まあ、今年はだいたい20日過ぎぐらいに3月20日過ぎぐらいに開花するという予想が出てますね。
ちょっと早いんですね、
はい、まあ、4、5日平年より早いかなという感じなんです。でただですね、去年2023年がものすごく早くて、
はい、
2023年3月17日開花だったんですよ。
めちゃめちゃ早いですね。
めちゃめちゃ早かったんですでなので去年と比べれば今年は5、6日、まあ、5日以上かな、遅い感じになりそうな。
じゃあ去年みたいに慌てなくてもいいかなぐらいなんですかね。
そうですね、去年よりは遅いですねでも平年よりは早いっていう、
まあ、
そんなタイミングですね。3月20日過ぎぐらいに咲いてくるかなという予想が出てますね。
ちょっと一応そのあたりから予定を考えておこうかなというところですかね、
はいはい、で満開になるのがだいたい8日から9日ぐらいかかりますんで、
うんうん、
3月末ぐらい、
あ、 そうそう
なりますね、4月頭ぐらいですね、はいはい、このあたりが満開になるタイミングかなと思いますね。
じゃあちょっとそこに向けて皆さんいろいろと計画を練っていただくといいかな。
はい、そうですね、はい、まあ、今年羽津踊りの頃にはもう桜ソメイヨシノも満開というようなタイミングになるのかなというふうには思うんですけど、
そうですよね、さっき教えていただいてたね、はい、へー、
まあ、近くですと醍醐寺というお寺もありますんで、醍醐寺さんももうあの早咲きのしだれ桜が特にもう見事なんですが、ソメイヨシノもありますんで、
はい、
あの随神行ってから醍醐寺さん行くとか、ね、そういう経路もできますね。
いろいろ楽しめていいですね。
はい、
ね、へえ、いや、なんかあのすごくここはいいよっていうところは吉村さんのおすすめはあったりするんですか？
そうですね、まあ、3月中ですとやっぱりこうみんなこう早く桜咲かないかなってこう待ってる感じがするんですけど、いち早く咲いてるのが京都御苑の北側の近衛邸跡っていうところですね、はい、
そうなんですね、
はい、今出川駅からもすぐという場所にありますけども、
はい、
早咲きのしだれ桜が咲きますので、ここは本当に早いんで、まあ、ソメイヨシノが3月20日過ぎに咲く予定なんですけど、
はい、
その頃にはもう見頃になってるっていうような、
そんな早いんですか、
はい、場所なので、
勝手になんかしだれ桜遅いイメージが勝手に持ってましたけど、反対でした ね、 そこはね、
あのしだれ桜も早咲きのしだれ桜と遅咲きの八重のしだれ桜と、まあ、大きくあってですね、あの早咲きの種類が植わってますね。
じゃあちょっと京都御苑にはお早めにですね。
そうですね、うんうん、あの遅咲きの桜もそこは植わってるので、長くトータルでは楽しめるとこなんですけど、まあ、いち早く桜を見たいなって方はこの手やと、もう3月20日頃にはもう見頃になってるんじゃないかなというふうに思いますね、
楽しみ、
はいはい、また、まあ、今言った醍醐寺も割と早めなところですし、まあ、洛北ですと、まあ、上賀茂神社さんも桜が結構終わってますので、
綺麗ですよね、
はい、まあ、早咲きの桜と、遅咲きの桜までいろんな種類が上賀茂さん終わってますんで、うん、かなり長くそこも桜が見ていただけると思いますね、
はい、
はい、
いや上賀茂さんね、そうなんですよ、綺麗ですよね
そうですね、
で、あの河原とかも結構綺麗なの で、
そうです、ね、
ずっとなんかこう、外出ても楽しめるような感じがするんですけど、
はい、そうですね、はい、やっぱ鴨川沿いもね、ずっと北から南までいろんな桜が、
はい、いろんな本当にいろんな桜が咲いてて、はい、
ってますね、
うん、
で鴨川沿いも実はよく見てると、あの早咲きが多いエリアと遅咲きが多いエリアと、はい、ソメイヨシノが多いエリアと結構分かれてて、
そうなんですね、
はい、早咲き、まあ、3月中の早咲きが多いエリアですと、鴨川ですと7畳から5畳の間、
あ、ちょっと南の方ですね、は
い、
鴨川の
ちょっと南よりの、はい、ま、あのそう7畳から5畳の間ぐらいは早咲きのしだれ桜がたくさん植わってますので、う
ん、そっか、早咲きなんですね、
はい、まあ、エリアによって遅咲きの、まあ、例えばあの植物園の時の中らぎの道なんか遅咲きの種類が植わってますし、
あそこ遅咲きなんですね、
はい、
そっか、
場所によってちょっとずつこう移り変わりながら川沿いは咲いていきますね。
川で面白いのは、その周りにあるものが建物とか施設が違うので、はい、いろんな風景で楽しいですよね。
あ、そうですね、
まあ、南の方はあの京都タワーと一緒に見えたりとかもしますし、
そうですね、
はい、
まさにその七条から五条は京都タワーと一緒に桜見えます
よね、
はいはい、
なのであのもしあの京都以外のところからいらっしゃった方は、すごい京都らしい感じがするかもしれない
そうですね、桜がねこう咲いてるとみんな笑顔になってるっていうのがこういいなと思いますね。
確かにそうですね、はい、桜見てね、なんか苦い顔されてる方はあんまりないかな、
うん、そうですね、はい、そう、まあ、いよいよ今年はちょっと例年よりは早い、まあ、去年はちょっと遅めというタイミングで、うん、咲いていきそうということですね、う
ん、いや楽しみです。いや素敵な場所をたくさん教えていただいてありがとうございました。はい、はい、今日、ナビゲートしていただきましたのは京都旅屋の、吉村真也さんでした。京都旅屋さんはですね、いつも毎日ブログを更新されていて、いろんな観光情報だったりとか、はい、吉村さんが行かれたところとか、あとね、あの気象予報士の資格もお持ちなので、天気についてもいろんな発信されてたりとかしますので、ぜひこちらの SNS ですとか、あとブログですとかご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
また講座もされてるんですね。
そうですね、あの現地を歩く散策ですとか、はい、うん、あるいは座学であの講座もさせてもらってますんで、いろんな京都のお話させてもらってますんで、 よければまたホームページご覧ください。
はい、ぜひ吉村さんとっても優しく穏やかにねいつもお話ししてくださいますね。直接ねぜひねお話も聞いていただけたらなと思いますので、
はい、ありがとうございます、
はい、京都旅屋で、検索していただくとすぐ出てくると思いますのでこちらでチェックなさってください。はい、今日も素敵な京都の旅ナビゲートありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
お話しいただきましたのは京都旅屋吉村真也さんでした。ラジオミックス京都今日ご読み佐賀根っちこと佐賀根幸子がお送りしております。ちょっとこちらはいかがでしょうか。3月9日と10日に行われる、伝統産業匠エキスポというのが開催されるというお知らせなんですね。はい、これは期待の若手の職人さんからもうこの道を極めた名匠と言われる方の作品まで京都の伝統産業の技術が大結集するというものなんですね。伝統的な作品はもちろん現代のライフスタイルに合わせた作品、こちらにこう伝統の技をこう光らせているね、そういった作品ですとか、まあ、あと作り手の思いですとか、あとその会場でその技と作り手の方直接会うこともできるというそういったイベントになっているんだそうです。はい、こちらですね行われるのが京都市環境館都メッセの1階の第2展示場と地下1階で行われるということなんですね。料金は無料になっていますのでお気軽に立ち寄って伝統産業に触れてみるというのはいかがでしょうか。伝統産業といってもね本当にねいろんなものがあります。何かもう知らなかったようなね伝統産業、京都の伝統産業には本当にいろいろあるのでこちらご覧になってはいかがでしょうか。まあ、手書き友禅だったりとか西陣織だったりとか、ですね、あとなんかこう刃物があったりとかね、はい、あと組紐でしょ、京古紋もありますし、あと京仏具、京漆器、京焼き、焼き物ですね、清水焼きとかね、あとお扇子があったりとか京人形があったりとか、いやもう本当にちょっとご紹介してたらそれだけで時間が終わっちゃいそうな、それぐらい伝統産業があるんですが、もう集結いたしますので、ぜひぜひですねご覧になってはいかがでしょうか。都メッセで開催されます。3月9日10日午前10時から午後5時までとなっております。はい、京都市営地下鉄東西線の東山駅が最寄り駅、シーバースバス停ですと岡崎公園美術館平安神宮前が一番近いかな、はい、ロームシアター京都前で都メッセ前というのもありますね。こちらでお出かけになるのがいいかなと思います。お申し込みは不要ですので、この9日10日にお出かけになるというのはどうでしょうか。はい、お問い合わせは伝統産業の日実行委員会となっております。電話番号 075-222-3337 075-222-3337 番です。同じくこのね都メッセで同じ日にですね京都フード&クラフトマーケットというのも都メッセで開催されているんですね。開催される予定です。はい、なのでこう食と、伝統産業と両方楽しめるということになりますね。いろんな、食のブースが出るようですので、こちらの方はですね、午前11時から午後5時までとなっておりますので、こちらも一緒に楽しまれてはいかがでしょうか。京都フード&クラフトマーケットも都メッセの、地下1階と1階で開催になっています。3月9日10日ですね、この日はぜひ都メッセにお出かけになると楽しそうです。いかがでしたか。この時期だからこそ楽しめる京都、ぜひ素敵な週末をお過ごしくださいね。ラジオミックス京都今日ご読み、お相手は佐賀根っちこと佐賀根幸子でした。次回もどうぞお楽しみに。